ございます。銀の道心の絆、お相手の森弥生です。ご一緒いただくのは銀道摂南流姫路地区連合会から白井節制さんです。白井さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、本日はどなたが吟じてくださるんでしょうか。は
い、先週に引き続きまして、瑞鳳吟詠会による構成番組幕末を駆け抜けた志士たちの後半をお届けします。本日は瑞鳳吟詠会の空知節制さんに西道仙作の城山を、牛尾接近さんには西郷南州作の偶感をそれぞれ吟じていただきます。
15分間の銀の道心の絆、最後までお付き合いください。勝てば官軍、負ければこれ族、族軍の汚名を切ることを知りつつも、あえて政府に、いや朝廷に弓を引く結果となってしまった。田原坂で敗れた西郷は故郷の鹿児島に帰りつき、城山の洞窟から死に場所を求めて岩崎谷へと向かったところで、政府軍の流れ玉に当たった西郷は、もはやこれまでと悟り、愛弟子の別府信介に、神道、もうこんあたりでよかと言いざま解釈を受け、墳墓の土に帰したのである。大西郷、ここに波乱に満ちた51歳の生涯を閉じたのであった。この戦争では両軍合わせて戦死者13,000人に達していた。鹿児島の市街地の 90% が戦火で焼失した。城山、西道仙作。
古軍奮闘、囲みを破って帰る。一百の離邸、累壁の艦。我が剣はすでに折れ、我が馬は倒る。秋風、骨をうずむ故郷の山。
援軍もないまま、孤軍奮闘して、敵の囲みを突破して、故郷の鹿児島に帰ってきた。その間百里ほどの皇帝には、敵の砦の城壁が至るところにあった。私の剣はすでに砕けて折れ、馬も倒れ疲れ果てて死んだ。今、秋風の吹く中、故郷鹿児島の地に、我が骨をうずめよう。明治時代の教育者である西道仙が、西郷の死を聞き、深く嘆いて弔った詩、城山。吟じるのは、空知節制さん。
古軍奮闘、囲みを破って帰る。百の離邸、累壁の艦。我が剣は俺。
我が馬を倒る手法骨を潤む故郷の山
西郷南秋は若い頃から数多くの詩歌を残しています。最後の作と言われるのが宮観。この四行の詩の中に西郷の人生観を凝縮していると言っても過言ではない。宮観、西郷南秋作。
幾度か辛酸を経て志初めて果たし、丈夫玉砕するも戦前をはず、我が家の違法を人知るや否や、自尊のために美伝を買わず。
さまざまな苦難を経験して初めて不屈の精神が養われるのであり、真の男子たるもの、いざという時には玉砕するものであり、いたずらに瓦のようなつまらぬものになって命を長らえるべきではない。我が家には先祖から伝わった遺訓があり、他人はそれを知っているかわからぬが、子孫安穏のために美伝のような財産などは残さないという教えである。西郷南秋作の宮観で7月を通してお送りしました構成番組、幕末を駆け抜けた志士たちの幕といたしたいと思います。最後に牛尾接近さんに吟じていただきます。
幾度か辛酸を経て志初めて果し、玉砕するも戦前を恥ず、我が家の違法人知るや否や、自尊のために美伝
吉田松陰から西郷南州まで、この構成銀にも登場した多くの志士たちの情熱は、あたかも谷間の湧き水が一つの流れになり、大河となり、そして彼らの流した血涙も飲み込んで、とうとうとして流れてやまない本流となっていった。そしてついには近代国家という大きな海に流れ、日本の夜明けを迎えることができたのである。お送りしてきました銀の道、心の絆、いかがだったでしょうか。白井さん、素晴らしかったですね。本当に良かったですね、
はい、なかなかの力作だったと思います、
はい、
さて今学校では夏休みを迎えていますが、銀道摂南流では幼少年の銀影にも力を入れておりまして、去る7月21日には総本部の幼少年の集いが鹿間市民センターで開催されました。また本日7月26日の午後1時から、同じく鹿間市民センターで銀道青少年健伝育成協議会主催の100人一周銀道大会が開催されます。オープニングには参加者全員で四季の歌、母さんの歌を合唱し、その後親子、独銀、合銀の3部からなる100人一周の老栄が約80名のクラブ員により発表されます。今年は子供さんに楽しんでもらうため、紙芝居の上演もあり、百人一首銀影を通じて、銀影への入り口となるよう取り組まれております。どうぞお誘い合わせの上、ご参加ください。
銀の道、心の絆、ご一緒いただいたのは、銀道摂南流姫路地区連合会から白井先生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週土曜朝9時15分からまたどうぞ聞いてください。お相手は森弥生でした。